第31回補佐類型について。補佐というのは要介護度で言えば2から4と言えるでしょう。民法第11条の補佐の定義は、精神上の障害により自理を弁識する能力が著しく不十分であるものです。精神上の障害とは、後見同様、認知症やうつ病のことを指します。自理を弁識する能力というのは、後見同様、お金が絡むことに関する損得感情ができるかということです。ややこしいのが、それが著しく不十分ということで、辞書的に訳すと、完全ではないことが明らかな場合となります。例えば、相続の時に、いくら欲しいかと聞かれて、わからないと答えた場合、自分の取り分をいくらにしようかと迷っているのか、そもそも何をすべきかがわからないのかを見分けることは、外形的には不可能です。それは本人の内心だからです。家庭裁判所の定義を紹介しましょう。埼玉家庭裁判所では、補佐相当を、支援を受けなければ、契約等の意味、内容を自ら理解し、判断することができないとし、具体的には、日常的に必要な買い物程度は単独でできるが、重要な財産行為、不動産、自動車の売買や自宅の増改築、金銭の貸し借り等は自分ではできないという程度と表現しています。後見相当については、支援を受けても契約等の意味、内容を自ら理解し判断することができないとし、具体的には日常的に必要な買い物も自分ではできず、誰かに代わってやってもらう必要があるという程度と表現しています。日常的な買い物が単独でできれば補佐、できなければ後見ということでしょう。似て非なる後見と補佐ですが、実務上は大きな違いがあります。常に何もできない後見の場合、できないことが何かを決める。逆に言えば、できることは自分でやってもらうので省くという作業がありません。これに対し、できないこととできることが共存する補佐においては、資料16の代理行為目録の中から、事案に応じて必要な代理権を家庭裁判所が補佐人に与えることになっています。代理権が3個しか必要ない人もいれば、6個必要な人もいるように、事案によって代理権の範囲が異なります。その意味で、補佐の方が後見より家庭裁判所の手間が多くかかるのです。なお、資料17の同意行為目録のすべてが自動的に補佐人に与えられます。同意権については別に説明しますが、補佐の場合、同意権は自動的に与えられると覚えてください。比較論ですが、補佐より軽い補助の場合、代理権は補佐同様、個別に必要に応じて選びますが、同意権もリストの中から必要に応じて選ぶことになっています。つまり、後見より補佐、 補佐より補助の方が手間がかかるのです。漢字の問題ですが、補佐じゃないのかという人がいますが、補佐です。固有名詞なのでそのまま覚えるしかありません。